今日の説教の箇所になります。聖書をお読みいたします。旧約の創世記一章、創世記一章の26節から28節、創世記一章の最初ですね、一番の最初のページですけども、26節から28節、それではお読みいたします。そして神は我々に似るように、我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、植えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。今日はここのところから、神の形としてというタイトルでですね、鴨下先生からお話をしていただきます。それでは神様、よろしくお願いいたします。
今日はファミリー礼拝です。毎月第3週の日曜日にこのファミリー礼拝を行うことにしています。いつもマルコの福音書から順番に聖書の話をしていますが、今日はできるだけ分かりやすく聖書の話をしたいと思っています。それでこの朝は、聖書が人間のことを、あるいは夫婦のことをどのように記しているのか、そのことをお話ししたいと思っています。今朝は創世記の天地創造のところからお話をしたいと思いますが、先ほど聖書のお話でこの天地創造のところを聞きました。神がこの世界、天と地、すべての動物をお作りになった。それが聖書の最初のメッセージです。これはこの世界にあるすべてのものを神がお作りになられて、神はその一つ一つのもの、一つ一つのこと、一人一人を大切なもの、そして役割や使命を持たせておられるということです。で、聖書の話をする前に少しだけ大切なことをお話ししておきたいと思うんですが、皆さんのお持ちの聖書は、いろんな聖書をお持ちだと思います。新改訳聖書というのをお持ちの方でも、あるいは教会で聖書を借りた方でも、第2版というのと第3版という、比較的新しいものがありますし、昨年出された2017年訳、それぞれ今日の聖書の箇所は全部言葉が違います。ですから先ほど詩式者が読んでいただいたのは第2版ですけれども、自分の開いている聖書とちょっと翻訳が違うなと思ったかもしれません。内容は同じですので、言葉が違っても気になさらないようにしてください。私は第2版の聖書を使っていますので、第2版の聖書で読んでいきたいと思います。少し違っていると思いますが、安心して聞いていただければと思います。26節にこういうふうに書いてあります。そして神は我々に似るように、我々の形に人を作ろう、そういうふうに書いています。 神はこの世界のものすべてを創造されました。はじめに光をあれと主が仰せられると光ができる。乾いた地が現れよと言うと乾いた地ができる。動物よあれと言うと動物ができる。まあ、そういうふうに書いてあるわけです。でところが人間を作りになられたときは人間よできよと言って人間ができたというふうには書いていないわけです。我々に似るように我々の形に作ろう。神は人間を特別な存在として作ってくださったということが聖書の最初に書かれているわけです。それが我々に似るように我々の形に人を作ろうという言葉です。人間は動物や昆虫や魚、家畜、そういうものと決定的に違うというんです。まあ、例えば人間は道具を使うことができるとか言葉があるとか宗教があるとか、まあ、それが動物との違いだというふうに説明をされることがあります。まあ、そういうことを全部ひっくるまとめて神の形というふうに言ってよいわけです。人間は神の形に作られた。で今日のところは神のことが我々というふうに書かれています。ちょっと難しい話をすると文法用語で熟慮の複数っていうんですが、よく考えたので複数形で書いてあるというのが、まあ、文法の説明です。まあ、けれども我々という言葉を読んだときに教会ですぐにイメージを持つのは三位一体という神のことです。昔からここは神の三位一体ということが語られていると、まあ、言われてきたわけです。分かりやすい話をするって言ってるのに三位一体って一体何だと思われるかもしれません。なんだかあまり分かりやすそうな気がしないかもしれませんが、まあ、ちょっと分かりやすくなるためにイメージしていただきたいんですが、もうすぐオリンピックが始まります。オリンピックにあの5つの輪っかのシンボルがあります。5つの色があるんですが、イメージできますかね。でそれを2つ取っていただいて3つの輪っかをちょっとイメージしていただきたいんですが、丸が2つ横に並んでいてその上にもう1つ丸がある。あの月見団子のように3つこう丸が並んでいるというようなイメージをしてくださるといいと思います。でその一つ一つのこう丸にが重なり合っているわけですが、一つが一番上にあるのが父なる神、その下に子なる神、聖霊なる神という神には三つの威嚇があるっていうんです。また威嚇なんて難しい話をすると何のこっちゃと思われるかもしれませんが、英語で言うとパーソナリティという言葉です。人格ということですが、神は人格と言わないので威嚇という言い方をするんですが、三つの人格のある神がそれぞれおられて、その神が一つですよっていうことを三位一体と言います。だから三位一体という漢字は三つの威嚇があって一つの体という字を書きます。三つの身という字じゃなくて威嚇の意という位という字ですね。そういう字を書きます。神は三つそれぞれに違う人格がありながら一つの神として存在しておられる。互いに認め合って互いに受け入れ合って互いに許し合って一つの神として働いておられるというのが三位一体ということです。でそういうふうに神は人間をお作りになった。ですから男がいて女がいて神がおられて、その三者が一つになっている状態になるように神は人間をお作りになった。簡単に言うと人間というのは自分の人格がちゃんと認められるように そういう関係になるように神は作ったということです。お互いが支え合って、神もまたそれを支え合って、そういう関係で人間を作ってくださった。でこの人間は神の形に作られたというのはとても大切な意味を持っています。なぜ男がいて女がいるのか、それぞれ違う存在をわざわざ分けて作ったのか、それは相手を理解して、相手を受け入れて、また自分もそのように受け入れてもらう必要がある。そういうふうにして人間は生きていくことができると、神は考えて人間を作りになったということなんです。違うからこそ相手を理解しないといけません。相手を助けなければなりません。相手を受け入れなければならない。そういうふうに人間を作りになったというんです。こういう話をすると頭の中にいろんなことが浮かんでくると思うんですが、あの人は私の人格を認めてくれていないなということがちょっと頭によぎった方があるかもしれません。自分が被害者になっている場合ですね、具体的にイメージしやすいわけですけれども、聖書から言うと反対もあるってことですよね。自分が被害者であるだけではなくて、相手も被害者であるっていうこと。自分も受け入れてもらう必要があるのと同じように、相手も受け入れなければならない。問題はみんな性格が良くて気があって、この人は受け入れられるということならそれほど問題はないわけですけども、みんな違うわけです。見事に違います。性格も顔もやりたいことも考えていることも違う。で、2人しか相手がいないんだとすると、関係がこじれてしまいますと、それでもう終わりということになります。皆さんはどこかでハリネズミの夫婦の話を聞いたことがあるでしょうか。特に冬になりますと寒いので、巣穴でハリネズミが寄り添うんだそうです。でところがくっついてくるとですね、隣の針が痛いので刺さるので、やっぱり離れる。でも離れると寒いのでくっつく。こうどうしようもないこう駆け引きをしながらですね、ちょうどいいポジションを見つけて、この辺で妥協しようっていうのがハリネズミの夫婦なんだそうです。お互いに痛くもないけども寒くもない、ちょうどいい関係を見つければ、その辺が我慢のしどころかなというようなこう位置を見つける。結婚しておられる方はよくわかるのではないかと思います、けれども2人というのはそうやってこう位置をですね考えながら、どちらかが我慢をするという生活にどうしてもなる。相手の針が刺さりすぎると、もう痛くって痛くって自分の我慢の限界ということにもなる。ところが神は男と女だけではなくて、三つの人格が一つになるように人間を作られた。つまり男と女だけではダメなので、仲介役として神がその上におられるということなんです。お互いの関係がもし難しくなったとしても、もうこの人と口を聞きたくないということになったとしても、お互いがそれぞれの言い分を神に訴えることができる。私は今こういうことで苦しいんです、なかなかあの人のことが理解できません。そうやってお互いに神に訴えることができるときに、新しい神のものの見方で相手を見ることができるようになる。 そういうふうに神はお互いだけではダメなので、神がそこで一緒に働いて一つの、それで一つの人間というふうになるように人間をお作りになった。神は三位一体であるというのはなかなか難しい話なんですけれども、私たちが二人では生きていけないので、仲介者として神がいてくださって、そうやって生きていくことができるということだとすると、多少理解をしていただけるのではないかと思います。もしこの神の仲介という役がいなくなってしまうと、もうそれは大変です。お互い自分たちの意思を主張し合うわけですから、最終的には我慢をする方と意思を貫く方ができます。でそうなると勝ち負けです。勝っている方と負けている方という関係になるわけです。負けている方はどうしても傷つくし、勝っている方もどっかで悪いなという気がする。ちゃんと私の言い分を聞いてほしいと思いながら、それが成り立たない関係というのはとても苦しいものです。けれどもそこに神がちゃんと仲介役としていてくださって、それぞれの訴えを聞いて、それぞれが一つにちゃんと和解できるような道を示してくださるとしたら、どれほど安心して生活できるか。神は人間を特別な存在としてお作りになりました。それは人間がどういうふうにしたら生活しやすいのかということも、神はちゃんと考えて人間を作ってくださったということです。ここに人間の生活の基盤があるんです。ところが人間は神なんかいらないと言って神を拒んでしまいます、まあ、それが創世記のこの後に出てくるんですが、まあ、今日そこを丁寧に説明する時間はないんですが、神から禁じられた善悪の知識の木の実というのを取って食べてしまいます。それを食べるということは、神なしで自分で考えて生きていきたいということを選び取ったという意味です。でそうすると人間はお互いに恥ずかしいという気持ちになって隠れるわけですが、神からそのことを咎められると、男はこういうふうに言います。だってエヴァがこれをよこしたんだ、いやそもそもこの女をよこしたのはあなたですよね、と言って自分の責任ではない、女のせいだ神のせいだと言ってのけるわけです。でこうなるともう三位一体の関係は崩壊です。男と女の関係も切れてしまいますし、神様との関係も切れてしまいますから、孤立するしかもうないわけです。そうすると人は相手を信頼することができなくなってしまうし、仲介役である神も失ってしまいますから、どんどん孤立していってしまう、孤独になっていってしまう。結局自分は自分で守るしかないということになるわけです。こうして神の形に作られた人間は神の形を失ってしまう。相談できる人もいない、助けてくれる人もいない、仲介してくれる人もいない、結局私は一人なのだからと考えるようになる。そういう状態を聖書は罪と言います。神の願っていた状態ではなくなっていますよ、それはノーマルな状態ではないんです、ということを罪という言葉で表すんです。何か悪いことをやったから罪というのではなくて、もうその孤立して生きている状態が罪っていうのは、的外れという言葉なんですが、神の目的ゴールに向かっていませんよということを聖書は言うわけです。私たちは大抵の場合、私は私、人は人、そう考えて生きていると思います。例えば結婚をして子供が生まれますと、よく出てくる言葉ですが、 夫とは血はつながっていないけれども子供とは血はつながっているので子供には愛情を注げるんだよねというような会話をすることがあります。けれども聖書を読むと創世記の2章の後半23節にこういうふうに書いてあります。男と女が初めて出会って結婚した時ですけれども、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、まあ、何を言ってるのかと思うかもしれませんが、私そのものだというふうに言ったんです。24節では男は父母を離れて妻と結び合い二人は一体となる。面白いことが書いてあるわけですが、聖書はアダムとエバが最初の人間なのでお父さんとお母さん当然いないんですけれども、男は父と母を離れるというふうに書いてあるわけです。でこれは人間はみんなという意味なんですが、父と母を離れて一つの家庭を築くということは何々家に嫁いでくるっていう考え方はないっていうことです。夫の家に嫁ぐわけじゃないんです。夫も家から出る、そして二人で一つの家庭を作るというのが聖書の最初からの宣言なんです。でこれはこの聖書の時代に女性がこう財産のように考えられていた社会の中でも、聖書は別にフェミニストだと言ってるわけではないんですが、最初から男と女というのは全く対等で、そして一つの家庭をそうやって作るんですよ、これが神の考え方なんだということを聖書は最初から宣言しているわけです。やっと何千年も経って世界がそれに追いついてきて、やっと最近になって男と女は対等ですよねということが言われるようになった。でも聖書は最初からそういうふうに書いているわけです。聖書が進歩的なことを書いているのではなくて、人間はどんどん間違ったことをやっていったということでしかありません。それは人間が人が自分本位に生きていったからです。神との関係を失って、人との関係を失って、自分は自分で守らなければならないのだという生き方を選び取っていったために、間違った人の生き方をしてきてしまった。ですから夫婦というのは血はつながっていなくてももともと一つだ、一つになるんだというふうに聖書は最初から宣言をしている。お互い受け入れ合って理解し合って助け合って一つになることができる、そのために神が一緒にいてそれを助けるからというのが聖書が語っている人の姿だというんです。もちろんそれは夫婦だけに限ったことではなくて他の人との関係も同じです。私がいてあなたがいる、私とあの人の関係を神が真ん中にいてくださって取り持ってくださる、私と子供の関係もそうです。いつもこの神と私とあなたという三者の関係で人は生きることができるように神は人間をお作りになった。一章の31節で神様がこの天地すべてをお作りになったときにこういうふうに結んでいます。そのようにして神はお作りになられたすべてのものをご覧になった、見よそれは非常に良かった。神が最初この世界をお作りになったときはパーフェクトだったというんです。神がお作りになったままの世界であったらこの世界は完璧だったんです。けれども残念ながら私たちは完璧ではありません。自分も完璧ではないし相手も完璧ではない。そうするとその完璧ではない人を我慢しなければならなかったり忍耐をしたり受け入れたりあるいは諦めたりしながら生きていくということになるわけです。けれども神は私たちの真ん中にいてくださるならば、完全ではない私たちであっても相手を受け入れることができるコツを神は私たちに教えてください。自分が辛いことも 自分が十分ではないことも神に訴えることができるし、神からそれを聞くことができる。だからそのために私たちは聖書を読んで神のことを学ぶんです。私たちはどういうふうにしたらよいのか、失ってしまった神の形を取り戻すためにどうやったら私たちと一緒に生きている人たちとちゃんと関係を作ることができるようになるのか、神に祈りながら、神から学びながら、どうやったら幸せに生きることができるのかということをもう一度取り戻していく必要があるのです。自分が完全ではないということは相手も完全ではないということ、そのことをちゃんと理解している。自分も相手を受け入れるし、相手も私を受け入れてくれる。自分も我慢をするし、相手も我慢をする。そういうことを学んでいくことを愛すると言います。愛するってどういうことなのか。神は私たちを愛してくださる。私たちが完璧でなくても神は私たちを愛してくださる。それは許してくださるし、受け入れてくださるということです。ということは、私たちが人を愛することも人を受け入れ、人を許すということになる。そういうことを学んでいくために私たちは神と出会う必要があって、私たちをどういうふうに愛してくださっているのか、そのことを知ることによってどうやったら愛することができるのかということを学んでいくことができる。神なんかいらないと思ったら、もうそういうふうに愛に生きることができなくなってしまうのです。神を取り戻すこと、それが私たちの人生の始まりなのだということをぜひ知っていただきたいと思います。そして私たちは失ってしまった神の形をそこから取り戻していくことができる。そこから私たちの幸せの道は始まっていくのだということをぜひ知っていただきたいと思います。お祈りをいたします。私たちを愛してくださる主よ、どうか愛するということを私たちに教えてください。私たちがどうしたらよいのか、どう考えたらよいのか、そして私たちがどれほど悲しんでいるのか、どれほど苦しんでいるのか、私たちの思いを主よどうぞ知ってください。どうかあなたを知って愛に生きることができるものへと私たちを作り変えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。